石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
令和2日目ですよ
始まりましたね。いよいよ
ですよ、令和ですよ、はい、まだね使いにならない感じもしますけども、はい、ね、あの令和ですけども、うちの家族的には、はい、若干こう包むがのけもの会になってる感じが、この令和の、
ちょっと思いました
ですよね、はい、そうなんですよ、
はい、
うちの奥さんの名前レイって言うんですよ、
はい、
子供の名前和と書いて、うん、和むなんですよね、
はい、
なので、家族3人包むがのけもの会になってるというね、うん、もうなんかもう奥さんはすごい、私と子供の時代が来たわっていい高らかに言ってるわけですよ
なかなかこの包むという名前がね、言語に使われることはないかな。
そうね、ちょっと淡い気がしましたけど、
い
いだったなって感じがしますね。
ドンピシャですね、
うんうん、っていう感じしかないんですけど、令和に関する思い出はであとちょっと失敗したなと思ったのが、誕生日4月で免許の書き換えがあるんですけど、これって5月5日ぐらいから免許の書き換え行くと、令和の免許になるらしいんですよね。
あ、そうか、言語で表示されてます。そう
だから自分今4月末の誕生日なんだけど、もう3月に速攻に免許書き換えに行っちゃったら、平成34年までの免許証になっちゃったんですよね。
でもそれややこしいですね。平成34年がイコール令和何年かっていうことになるってことですよね。
そうそうそうね、だからね、西暦はなんだっけ、令和にすると合うとかって話ですよね、
はい、要は
2019年から令和である18を引くと元年になるみたいな、
もう18を引き続ける、
そうそうそう、
はいはいはい、
じゃ何を引いたらいいのかなって時に令和を思い出すといいみたいなことを言っていて、おっこすごいじゃんみたいな話になってるんですよね。
ほうほうほうほう、
あってますよね、はい、そうそうそうそうって感じなので、まだまだ混乱するだろうなっていう感じはね、するというとこですよ。令和2日目にしてね、
2日目で思ったこと、
はい、はいはい
ね、さて石川さん、令和第1回目の今週の特集ですが、
はい、NTT ドコモさんをお迎えして4月に発表した新料金プランについて詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
端末代と通信費の分離プランスタート、 NTT ドコモ新料金プラン発表。株式会社 NTT ドコモは4月15日に記者会見を開き、現在より割安となる新料金プランを6月1日から開始すると発表しました。今回の料金プランでは、昨年菅官房長官の携帯料金は4割程度下げる余地があるという発言を組んだ形となり、端末代と通信費を分ける分離プランを導入したことが話題となっています。本日は株式会社 NTT ドコモより経営企画部料金制度室担当部長の大橋和人さんをお迎えし、この新しい料金プランについて詳しく伺っていきたいと思います。大橋さん、よろしくお願いいたします。
大橋です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね、やはり、まあ、ドコモが料金改定するとなりますと、まあね、メディアも盛り上がると言いますか、
はい、
テレビもね、いろいろと報道もありましたし、まあね、新聞雑誌ウェブでもね、かなり報道されたのかなというところがあります。で、ね、私もいろいろとコメントを求められたりもしたんですけども、はい、まあ、みんなが聞きたいのは、でこれ結局安くなるのっていうところが一番聞きたいところだったりと、ね、いうところだと思います。今回はあくまで、料金プランの話が、まあ、発表されて、まあ、この先ね、端末代金について、 まあ、5月以降に、ね、発表されるとは思いますけども、まあ、その前段階として現状ではどういった考えでドコモが、ね、料金を作ったのかというところを今日聞ければなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず先日、まあね、記者会見を行われましたけども、反響はどうでしたか？
そうですね、シンプルでお得な料金をということで、はい、まあ、はい、発表させていただいたつもりだったんですが、はい、こちらが思ったほど安さとかお得さを実感していただけてない面もあるのかなと思っていまして、はい、まあ、100点満点という感じではなかったかなというふうに思っています。
ね、やはりその確かにね、新しい料金プランだけ見ると、まあ、シンプルになったなと言いますか、はい、今までに比べると、まあね、シェアパックとかもなくなって、まあ、2つから選んであとオプションどうするかというところだったりもしますけども、まあね、ただそうは言ってもユーザーからすると旧プランがどうなってたのか改めてチェックして、ね、そこから新プランを検討しなきゃいけないというところで言うと、まあね、やることは多かったりもするので、そこがねユーザーにとってみると混乱のもとなのかなというところもありますので、まずねそのじゃあ新料金プランについて詳しく聞いていきたいと思います。今回その新料金プランの特徴っていうのはどんな感じになってますかね？
そうですね、先ほども申し上げましたけど、やはりシンプルでお得なプランということになります。はいはい、シンプルというのはそのもう2択で、はい、全て基本料金からデータ通信料まで全部ワンパッケージにした分かりやすい料金を実現いたしまして、はい、でまあ、2つということです。はい、まあ、1つはそのデータ量に応じて、まあ、1980円からお得にお使いいただけるギガライト、
はい、
でもう1つは30ギガバイトの大容量と、あとそれが超過した後も1Mbps の通信速度で使い放題でご利用いただけるギガホということで、これが5980円ということになっております。はい、9月まではキャンペーンで半年間4980円になるギガホ割というのも提供してまして、はい、この2つからお選びいただくだけということで、とてもシンプルで分かりやすくなったのではないかなというふうに思っています。
やっぱり1つにするってのは難しいんですよね。
そうですね。やっぱこう階段で上がっていくその料金を作った時に、はいはい、そのやっぱ月1ギガ未満しか使われない方と、はい、そのもう動画をたくさん見て何十ギガと使う方が同じ料金のこう延長にいるっていうのは、うん、なかなかやっぱり料金を作っていて、うん、難しいところだと思います。うん、やっぱお客さんの利用の仕方が結構大きく分かれてきてまして、そのあんまりお使いにならないもうネットとメールしかされない方と、うん、もう本当に動画をもう日々日常的に外でもご覧になってたくさん使う方に分かれていまして、はい、うん、その2つのニーズを叶える形で作ったということです。
うん、で今回今ギガライトね、1980円からというところで言うと、やっぱりこれかなり他社を意識した値付けになってるんですかね？
ですね、はい、結構そういう話もあるんですが、はい、我々としては、まあ、やはりまずはユーザーのニーズがその2つに分かれたということを受けまして、うん、そのどういう体系にするのがいいのかなっていうのをまず最初に考えたというのがございます。
うん、
で、まあ、もちろん料金を設定する際にその競合の料金がどうなのかというのも当然意識をしますし、はい、秋からもう1社参入されるということも聞いてますので、はい、うん、まあ、当然その彼らの料金も参考にしながら料金を設定したということです。
うん、
なんでまあ真似したといえば真似したのかもしれませんが、必ずしもそうでないというふうに思っています。う
ん、ね、これまあ、ね、ギガライトありますけども、その発表された時に、ね、1ギガってそんなすぐ使っちゃうんじゃないのっていうような意見もある中で、吉澤社長はいやいや全ユーザーの4割は1ギガ以下なんだっていうふうにおっしゃってましたけど、やっぱり実際そういうもんなんですか？
はい、そうですね、最近のスマートフォンをお使いの方 の、 そのデータ通信の利用量をちょっと改めて見てみましても、はいはい、その1ギガ未満という方がまあ約 40% 程度いらっしゃいましたと。で一方でその、まあ、7ギガを超える方、はい、まあ、いわゆるギガホが最適になる方も 20% 程度いらっしゃったということで、はい、この料金プランの2つの狙いというのはうまくはまっているのではないかなというふうに思っています。
これやっぱりドコモだからなんですかね、そのやっぱり楽々スマホとか使ってるユーザーが多い関係上1ギガで収まってる人がいるのか、これってどう見てますか？なんか理由あるんですか？
細かいちょっとデータはさすがにお示しできないんですが、はいはい、やっぱ年齢層が高いお客様がそれなりにやっぱ当社いらっしゃいまして、
うん、
でそういった方がその、まあ、楽々スマートフォンに変えていただいた とか、うん、まあ、そういった後で、まあ、ご利用の状況を見てみますと、まあ、そういうふうになっているのかなというふうに思いますね。
でおそらくまあそういった人もこれからね使い慣れていけばどんどんよ、ね、使う容量は増えていくって感じですよね。でギガライトの階段上がってほしいなっていうのはキャリアとしてありますよね。
そうですね。そこをまあいかにこれからこういろんなコンテンツをまあそういうシニアの方でもお使いいただくかっていうのが今後の課題かなと思ってまして、我々今いわゆる会員を軸としたあのビジネスを展開するということで、まあいろんなお客様にその D ポイントクラブの会員になっていただいて、そのお客様の趣味嗜好などもこう集めながらあのまあ事業を運営してますので、まあ、一人一人の利用に合ったこう提案をデジタルマーケティングですることで、まあ、その利用を増やしていきたいというのがまあ今後の思いですね。
これギガライトその7ギガって数字って何か理由があるんですか？なんか7ギガってなんか懐かしい区切りだなと思ったんですけど。
そうですね、あの昔からスマホをご利用の方はパケ放題の上限がそのぐらいでしたので、はい、まあちょっと懐かしい数字とは思いますが、うん、まあ、どこかでそのいわゆるヘビー向けのギガホと、はい、まあ、線を引くっていうふうに考えた時に、うん、5か7かっていうぐらいのところでいろいろ検討した結果7になったというふうになってます、う
ん、なるほど。で一方で、まあ、ギガホは30ギガの使い放題という感じですけども、はい、これね他社を見ると50とかもあったりしますけども、はい、なぜ30なんですかね。
ですね、はい、今あの20と30っていうのをまあ提供しておりますと、はい、30にまあ一本化してまあ分かりやすくしようっていうのがまずございましたと、うん、で当然やっぱそれを50にするかっていう話もまああると思うんですよね、うんうん、まあ、ただその、まあ、動画の利用のまあされ方とか実際のデータ量の使われ方とかを見て、まあ、30あればおよその方のそのニーズは満たせるんじゃないかなというふうに思ったということと、あとはそのやっぱり1メガ BPS にしますので、はい、まあ、そこがこうハマるちょうどいいギガ容量ってどのぐらいだろうっていうふうに考えて、まあ、30とさせていただいたところですね。
でその30ギガ使い切ると、まあ、速度が落ちますけども、それが1メガ BPS になるというところ、はい、1メガ BPS で足りそうですかね。まあね、吉田社長は記者会見の時に MVNO の1メガ BPS とは違ってキャリアが提供する1メガ BPS だからちゃんと使えるって言い方してましたけども、はい、その言葉信じて大丈夫ですかね。
そうですね、はい、あのさすがにそのすごい混んでる電車の中とかで、はい、もうその周りの人すべてがもう1メガ BPS 切ってしまうような場合はもうあの1メガ出ないんですけど、あのいわゆる高速データ通信ができる状態の場所ではほぼ間違いなく1メガ BPS に近い速度が出ると思っています。でまあそれはあの、まあ、屋外とかであれば当然お昼時とかでも、はい、あのスピードが落ちずに快適にお使いいただけると思っていますので、かなりあの便利にお使いいただけるのかなというふうに考えています。
今回はあれですよね、その容量を使い切って追加で買うみたいなのがなくなったってことなんですか？1ギガ1000円で買うみたいな。
一応そのおかわりも残っていまして、はい、まあ、やっぱりその1メガであると、はい、その動画を見ようとすると、うん、まあ、解像度でいうと 360p ぐらいが、はい、まあ、あの限界ですと、はい、まあ、やっぱりその高画質でその1080とか、うん、そういうのでご覧になりたい方とかは30ギガ使い終わった後にさらにこうデータをチャージすることも一応可能になっています。
そうですか。じゃあそれは従来通りとかですね、はい、これまあ今回ね分かりやすく2つにしましたけども、うん、一方で、まあ、ドコモってそのシェアプランが一つこう特徴だったのかなと、家族で分け合えるっていうところ、はい、まあ、あれはやっぱり分かりにくかったっていう反省なんですか？どうですか？
ですね、家族でお得っていう点で、はい、そのまあ、我々家族を大事にした料金戦略という意味では、はい、まあ、非常にあの好評をいただいていたのかなと思っています、はい、一方でやっぱりそのいくら家族であってもそのお子さんが今月何ギガ使うとかってそこまで管理するのってやっぱ難しい面もありますよねとか、あとやっぱこう一人一人がプランを選ばないとやっぱこう3人で合計して割り算してって、まあ、やっぱ分かりにくいよねというところもあって、家族というのはまあなんとか大事にしようと思いつつも、まあ、一旦シェアというのはまあやめにしようと、まあ、そういうことにしたものです。
そうですか、ね、なんかあれはあれでドコモらしくていいプランだったなっていうのは個人的に思っていて、ね、なんか ね、7ギガの頃って各社同じだったじゃないですか料金。
そうですね、
もう横並びで料金全然変わんないって散々批判されて、うん、でやっとねドコモらしいなんかドコモの個性のある料金作って、でやっぱりソフトバンクはもうなんか使い放題だみたいなこと言っていて、なんか3キャリアがそれぞれなんかいろんなね工夫してオリジナリティのある料金プランを作ったら今度は完全分離プランだって言われて、みんな似たような感じになっちゃって、はい、なんか料金作る人は大変だなって常々思ってるんですけど実際どうですか大変ですか
そうですね、まあ、かけ放題出した時も、はい、その最初かけ放題しかなかったんですよね、はい、でまあ、あのパケットのパックはいくつかありましたけど、そうですよね、うん、そのまあそれをこう定額制じゃないプランも欲しいとか、うん、まあいろいろこうお客様であるとかその世間のリクエストにお応えして、まあ、ここ何年かずっとお客様還元を続けてきた結果、うん、はい、まあ、ちょっと分かりにくくなってしまった面もあるのかなと思ってまして、うん、このタイミングでまあシンプル化しようと、まあ、いうことかなと思いますね。
そうですよね、はい、これ結局その料金の歴史ってシンプルにしたらシンプルにしたで自分に合ったプランがないって言われ、でいろんなプラン作って多様化したら今度はいっぱいありすぎてわからないって批判され、でまたシンプル化していくっていうのを繰り返してるような気がするんですけど、これだからもうなんかずっと歴史は繰り返していく感じですよね。
まあそうですね、そういう試行錯誤の連続だっていうのは確かにおっしゃる通りだと思います、はい、
うん、そうですね、これまあ今回いろいろと料金書いてありましたけども、あとまあ長期ユーザー向けもちょっと変わったのかなってとこ思っていて、なんかね本当は毎月毎月割引とかポイントがもらえたのが若干そこがこうね薄くなったのかなって気がするんですけど、その辺はどうお考えですか。
長期割引については、はい、まあ、正直申し上げると、はい、そのまあ気がつかない間に料金が割引されてっていう風に思ってらっしゃる方もかなりいたのかなという風に思ってまして、はい、うん、そういう意味ではもう分かりやすく基本の料金に、まあ、その長期割の部分も吸収してしまおうということで今回は設定をしております。う
ん、かなりここって英断なんじゃないですかね。やっぱドコモといえばねやっぱ15年以上使ってる人もいっぱいいる中で、はい、そこを、ね、外すって大丈夫かなってちょっと心配になっちゃうんですけど。
そうですね、多分当社は特にその長くお使いの方が多いので、はい、うん、まあ、そこをこうどうするかっていうのは非常に難しいところではありまして、うん、まあ、ただ料金割引でやるとやっぱそのいくら割引っていうそのまあ割引が何個も積み重なるのがまあやっぱ分かりにくくなるのかなという思いもあってですね、でまあ今回はそのお誕生日ポイントっていうことでその年1回最大3000ポイントですか、であとD 払いとか、はい、そういう決済でのポイントアップって、まあ、ちょっと違った形で還元させていただくということに変えさせていただきました。
ですよ、うん、まさかの自分の誕生日4月っていうね
タイミングがね
っていうのもあるんですよ、うん、そのあとおきね、そうですね、あのあとその決済でいうとそのポイントアップってあれって結構大きいですよね。確か最大 7% でしたっけ。
そうですね、はい、プラス 7% ですので、はい、まあ、D カード ID であればもともと 1% ついてますので、はい、まあ、かなりお得にお使いいただけるんじゃないかなというふうに思っています。
そうですよね、はい、あんまりあれ注目されてないというかメディアも取り上げてないんですけど、はい、ただあれは隠れたいいサービスなのかなっていうことね、ダゾーンとディズニーデラックスを使ってる私としてはね、
あ
れ
は ありがとうございます、
いいサービスだなって気がしましたね、はい、これあとまあね当然この料金の発表であって端末の代金は今回明らかになってないんですけども、端末代金に関しては5月の中旬以降ぐらいに明らかになるという感じなんですよね。
ちょっと時期はまだあまり明確にはさせていただいてないですけど、はい、まあ例年と同じぐらいの時期に、はい、かと思っています。
新製品発表の時に分かるという感じですかね、はい、ね、あの吉澤社長はまあ何かしら割引はしたいみたいなことを言ってましたけど、どんな感じになりそうですかね。
そうですね、まあ、分離プランですので、はい、まあ、基本はあの定価でお求めいただくということになると思います、はい、うん、まあ、ただそうは言ってもその10万円とかする端末を、はい、まあ、そんなに安々と買えるかっていうまあ問題もございますので、うんうん、ちょっとまだ詳細は申し上げられないですけど、まあ、あのお求めやすい仕組みというのを今いろいろ考えてますので、まあ、それをちょっとあの新しい商品と一緒に発表させていただこうと思っています。
お求めやすい仕組み。
そうですね、
うーんねやっぱり4年で払い続けるっていうのは なんか吉田社長的にはなしなんじゃないかみたいなこと言ってましたよね。
そうですね、過去やっぱり4年カップ、はい、残債免除についてはちょっとやっぱ4年というのは長いんじゃないかっていう、
あの時にねソフトバンク KDDI はまあ、ね、4年でユーザー縛るのはどうなんだって言い方してたんですけど、ね、だからドコモはそういうことはしませんよって言ってたものの、じゃあ完全分離プラン導入しなきゃって時になると、じゃあユーザーに10万円以上の端末を毎月毎月の負担を少なくして払ってもらうにはどうしたらいいんだっていうと、どうしても4年間とかの分割払いにならざるを得ないところはあるので、ドコモとしても本当はより年の分割やりたいのかなとも思う一方で、それやっちゃうとまたね公取とかもうるさかったりもするので、業界全体も多分あれはできなくなるんだろうなねっていうのもあるわけですよ。じゃあ4年分割じゃなく割引もない中でお求めやすい仕組みって何なんだろうっていうのはすごい気になるんですよね。
ちょっと今日はそれは申し上げられないですけど、
じゃあまた、ね、はい、次の機会に。
そうですね、まあ、その時に要はその新しい商品がいくらで、はい、まあ、その求めやすい仕組みを入れるとどうなって、まあ、通信料金がいくらでというものを明らかにさせていただいて、まあ、そのお客様がこうご自身でそれをこう検討していただければなと思ってます
ですよね。
はい、
これまあドコモユーザーにとってのまあ傾向と対策じゃないですけども、基本的に考えられるのはまずまあ月々サポートが今適用されている人はサポートが終わる切るまで待った方が得になるケースが多いって考えてます。
そうですね、基本的には月々サポート適用中の方は、はい、終わってから移っていただいた方が、お得になると思います、なので、まあ、シェアパックとか、はい、そのご家族で、まあ、すでに組まれていらっしゃる方はその月々サポートが終了した方から、その新しいプランに移っていただいて、で、まあ、残った方は少しそのシェアパックをダウンサイズしていただくか、はい、まあ、場合によってはもう単回線のデータパックに直していただくとか、その辺はまあ、いろいろやり方はあるかなと思っています。
ドコモウィズの人は悩ましいですよね。
そうですね、ドコモウィズの方は移っても必ずしもお得にならないケースもございますので、まあ、新しいプランがどうなるかというのを、まあ、ご自身の利用の仕方と、まあ、よく比較されるといいかなというふうに思っています。で、まあ、ドコモウィズについてはその、まあ、新しく加入いただくことはできなくなるんですけど、はい、その今割引受けてる方は当然継続ができます。で、仮にその新しいプランが出た後に発売された新しい機種を、まあ、購入される場合であってもそれは補助がありませんので、はい、それを購入定価で購入されてウィズを続けるということも一応できるようになってます。
なるほど、じゃあ端末だけ買うってことは当然できますもんね、分離プランって。
そうですね、はい、
なるほど、これでだいぶ分かりやすくなってますよね。
なったと思うんですけどね。
はい、ですよね。これね、まあ今年大きな山として、まあ、ドコモもね料金変えてってありますけども、これ今年まだなんかいろいろとありそうですかね。どうですか。
そうですね、
まあ、楽天も、ね、10月に参入してくるでしょうし、
はい、
まあ、他社がどう出るかってもありますけども。
そうですね、楽天さんがまあその MNO っていうか、まあ、携帯電話事業にどういう料金で入ってこられるかというのが明らかになってませんし、で、他の、2社さんも必要に応じてやると対抗するという話をされてましたんで、まあ、そういうのがもし出てきたら検討していきたいと思いますけど、まあ、料金がその、まあ、我々を下回ったからといって、まあ、直ちにそれを追いかけるというものでもなくて、まあ、やっぱその料金と、まあ、その他ネットワークとかサービスとかアフターとか、
そうです
ね、まあ、いろんな要素を見ながら総合的に判断していくのかなというふうに思っています。
まあ、おそらくね階段の切り方とか、ね、あの辺は若干挑戦も入るかもしれないし、他社はね、まあ、この辺ねどう競争していくのかっていうのはねかなり楽しみだったりしますね。松代さん、今までのお話聞いて何か感想ありますか。
まあ、シンプルであることってユーザーにとってはすごく重要ですしありがたいんですが、ただまあ今までドコモさんいろんな料金プランの話聞かせていただいた中で、ふとそのキャリアだからできるこうプランというかそういうのがあるんだろうなっていうのもなんとなく感じてはいるんですよね。 MVNO だからこういうプランでもキャリアだとこう、でもそれがなんか逆に個性よりも複雑性が先に行ってしまってユーザーが迷ってしまうというかよく分かんなくなっちゃうっていうことがあったり、 なんか結構その間にボタンの掛け違いがあったのかなっていう気もしないでもないなと今日聞いてて思いました、
うん、はい、ね、やはりそのドコモっていうね、もう5000万人以上ユーザーがいる中でみんなが納得する料金プランを作るのって大変ですよね。どうですか？
そうですね、さすがに全員がお得になるっていうのを、うん、まあ、バーンと打ち出すのはなかなか難しいことだとは思いますけど、うん、我々はやっぱその家族を大事にしたいということで、うん、まあ、今回はそのみんなどこもありというものをまあ出させていただいて、はい、でまあこれはもうほとんどの方がお得になるようになってました。やっぱその3回戦以上でまあ 70% 程度と、はい、でまあ2回戦の方も 15% 程度いらっしゃいますので、うん、まあ、お得を実感いただけるのかなとは思っております。
これ来年まあ 5G 始まりますけども、 5G の料金というのはまだ別に用意されると感じですよね。
そうですね、ちょっと 5G についてはまだこの料金をそのまま使うかどうかも含めて、うん、何も決まってませんので、うん、まあ、どういうサービスでその、まあ、お客さんにどういう提供価値をまあご提供できるかということをまあ踏まえながら今年1年考えていくのかなというふうに思っております。
うん、そうですか。もうなんかギガホ 5G とかなんか商標を取ってるのかと思ったんですけど、そんなことないですね。
そうですね。
わかりました。最後にリスナーに向けて何かメッセージをお願いします。
はい、この新しい料金プランでシンプルでお得を実現できたと思っていますので、ぜひ多くの方に移っていただいてそのお得を感じていただきたいなと思ってます。やっぱりお一人お一人がこう自分が安くなるのかわからないっていう声をまあ結構頂戴しましたので、5月から始める新しいシミュレーションとかではもう一人一人のもう利用の実態に合わせてご提案もするようにしてますので、ぜひお試しをいただきたいなというふうに思っております。
はい、小林さん今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、本日のゲストは NTT ドコモの大橋和人さんでした。以上、特集端末代と通信費の分離プランスタート、 NTT ドコモ新料金プラン発表でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもシリーズ初のトリプルレンズを搭載したソニーモバイルの Xperia 1を特集します。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。すぐ。